にちは。今日は鎖骨はただの飾りじゃなくて腕が上がるための小さな鍵みたいな話をしてみたいと思います。南青山であらゆる動きのベーシックボディチューニングやってます、パーソナルトレーナーの内田彩です。こんにちは。金曜日もう夕方になってしまいました。今日の私はですね、あんまり朝から体調が良くなくて、こんなに暖かくなってきたのにおかんがするって、おかんがするってちょっとこれエネルギーがうまく回ってないなと思って、でも理由は分かってるんです。すごい昨日結構ここ1年で一番頑張った日そうなんです。たまにしか頑張らないから、頑張るとすぐこういう風になっちゃうんですけど、そんな時は針に行こう、もう人の手の力を借りよう、すごく具合が悪くなる前に来いと針の先生にも言われたので、まあ元気なうちに行っとこうと思って午前中針治療に行き、そして午後は歯医者さんで3ヶ月に一度チェックしてもらってるんですけど、その定期的なものをやりと言ったら、かれこれ 2,3 時間こう日中に横になってるわけじゃないですか。そしたら何でしょう、針で交感神経優位になった体をちょっと沈めさせて、副交感神経をこうどんどん出そうと一応操作してくれるじゃないですか。それの状態で横になる時間が長かったものだったから、今日は一日全くエンジンがかからず終わってしまいました。でもね、本当昔だったら30代とかだったら、こんな私許せないと思ってこうコーヒーをいっぱい飲んでみたり、元気が出る、ドラッグとかじゃないですよ、エナジードリンク飲んでみたりね、無理やり誰かに会いに行ったり、無理やりダンスしたりとか、それでこうガツンと上げちゃってたんですけど、長い目で見るとそっちの方が時間かかるんですよ、体調が良くなるのに。というね、大人はそんな宇宙の真理、体の真理をしてしまったので、今日はおとなしく寝ようかなって思ってます。まだ6時、でも往生際悪い、何か一つやり残したいと思ったので、今日はラジオ投稿をしようかなと思ってこのネタ考えてみました。最近インスタグラムにて、腕の動きのことをやってるんですよね。上腕リズムとか、肩甲骨と上腕骨の動きのこの比率とか、というのも結構私が今週先週見たクライアントさんの中で、腕の動きが気になる、肩が上がらないよとか、鎖骨が痛いよとか、そういう方たちが多かったので、実際私もすごいこう自分の中で朝起きると前鋸筋を収縮して起きちゃう、右側なんですけど、それは多分私の動き方に問題があると思うんですけど、でもこの前鋸筋をうまく徹底的にほぐすと何がいいって、動きが良くなることはもちろんなんだけど、呼吸がものすごく深く胸郭にまで入ってくるんですよね。横に広がるっていうんですか。でこれがなかなか感動的な出来事だったので、目の前のクライアントさんを引っ捕まえて、全員にやったら、腕が痛い人たちにも腕が上がらない人たちにもいい効果だったんだなぁなんて思って、最近肩のことよく考えてます。それでね、今日はいろいろ文献を読んでる中で、ああこんな鎖骨のストーリーいいこと知ったなと思ったので、それを皆さんにシェアしたいと思うのですが、まずね、腕の動きなのになんで鎖骨なのと思われた方もいるかもしれません。腕が上がらない、肩が痛い、そういう問題を抱えてると、多くの方が上腕骨、二の腕もそうだし、とにかく腕の問題か、もしくはこの腕のいわゆる付け根のあたりあるじゃないですか、脇の下の あたり、これがどうかしたとか、これの可動域が悪くなったって思われる方が多いと思うんですけれども、実はねそこだけじゃない、よっぽどね事故したとか、なんかぶつけたとか殴られたとかだったらそこかもしれないんだけど、なぜならまずこの腕のね仕組みを知ると理由は納得なのですが、腕ってどこから始まってるかというと、まあ私だったらというか多くのボディーワーカーの人だったらなんて言うかなと思うんですが、鎖骨とか肩甲骨から、いわゆる体幹からっていうと思うんですね。それにはちゃんと理由があって、まずこの胸の真ん中の骨、胸骨とつながっているのはいわゆる鎖骨なんですね。右と左にこう伸びる綺麗な鎖骨をしている人が目の前に座るとドキッとするあの鎖骨ですね。胸骨と鎖骨がつながってます。そしてね、この鎖骨がつながってるのがちょっと驚きなんですが、後ろの肩甲骨とつながってるんです。鎖骨は二の腕の骨、上腕骨とは実はつながってないんだけど、鎖骨と肩甲骨がつながって、そして今度この肩甲骨と上腕骨がつながって、肘から下の前腕に行って手のひらと手の指に行くっていうシステムなんですね。ということは二の腕の上腕骨が上まで上がらないとか、頭より上のものが取れないとか、そういう時は何が起きてるかというと、鎖骨も肩甲骨も動きが悪くなっているということ。言い換えると鎖骨とか肩甲骨の動きを良くすると意外にこうヒュッと手が上がる。まああとそれにちょっと一個付け加えておきたいのが、肩甲骨の上にこのいわゆる今手といったものが長いやつね乗ってる、肩甲体と言われるものが乗ってるので、肋骨の硬さにも影響するんですよね。でこの辺がうまく動くようになると、私があの冒頭でなんだっけ、前胸筋を柔らかくしたらすごい呼吸が入ってよかったっていう話をしたことにつながるんだけど、腕の動きを良くするとやはり胸郭があの柔軟性を取り戻すんですよね。そうすると胸郭がいっぱい動くから肺が大きく開いたり閉じたりして、はあ、地球ってまだ広い、何言ってるんだ、体の中ってまだ広い空間があるってこう思えて至福の時を過ごせると思うんですよ。でね、話が壮大になっちゃった、何の話、あ、そう鎖骨のことなんだけど、可愛いなと思ったのは、まずね、鎖骨って英語でカラーボーンっていう言い方、これはあの一般人の人が言う簡単な言い方で、いわゆるあの英語でカラーシャツとか言ったり、襟のあるシャツ、あと洋服でもカラーって言うんだよね、カラーコートとか言ったっけ、あの色じゃなくて首のことですね。そこの骨ということでカラーボーンっていう言い方もするし、正式に鎖骨というとクラビカル、合ってる？そう、クラビカルっていう英語で言い方があるんですよね。で、大体あのこういう人体の骨ってラテン語から、古いラテン語から来たりするので、古いラテン語はね、クラビカルのことをね、そうなんていうかというと、クラビカルという英語はラテン語のクラビキュラ、合ってる読み方、クラビキュラに由来していて、そのラテン語ではね、小さな鍵という意味、もうリトルキーですよ、リトルキー、可愛くないですか。あ、鎖骨ってこの腕の鍵、トルソーの鍵なんだと思ったら、もう胸がキューンとして、そうなぜなら私今鍵を開けることに夢中じゃないですか。昨日の投稿、一昨日の投稿ラジオのね、それを見ていただくと分かるんですが、もうね、鍵を開けるというのはなんていうの、全ての流れ、全ての動きの始まりになるんだななんて思った次第なので、そうか、腕の鍵はこのリトルキー、クラビキュラ、鎖骨にあるんだなと思ったら非常に胸キュンになりました。どうですか皆さん、今日の飲み会で一つ健康ネタを披露するといいんじゃないでしょうか。 でまたね、鍵っぽいのは何かというと、皆さんじゃあ前方に向かって片手を鎖骨を押さえながら、片手で鎖骨を押さえる、その余った方の手でゆっくり手を前に上げていってください。耳の横ぐらい手を上に上げていった時に、皆さんの鎖骨はどんな動きをしますか？鎖骨が動いてる人はね、何かが起きてるかというと、鎖骨が自分の方に向かって回旋する、これをね後方回旋っていうんだけど、私がいつもイメージするのはバイクのハンドルあるじゃないですか、あれをブルンブルンってエンジンをかける時に、こう手首を下に落として自分の方に巻かない、エンジンかけない、ああいうイメージ。手を上に上げていった時に鎖骨が自分の方に回転してくる人は、うまいこと鎖骨が動いてるんじゃないでしょうか。え、そんな動き全くない、もしくは肩自身がこうボコッと上がってしまう人は、詰まってきちゃってるよね、鎖骨がロックしちゃっている。さらにもうちょっと感じられる人は、鎖骨が、手を上に上げていくことによってブルンブルンという後方回旋、エンジンの動きができている。さらに自分の脇の下から肩甲骨を触っていて、肩甲骨の骨が外に出てきているか、いわゆるこれが上方回旋なんですけど、その2つの動きがちゃんとできていたら、難なく腕は上がるはずなんですね。どう、伝わった？こんなレッスンも、6月のオンラインレッスンはやろうかなって今ぼんやり考えています。何かご希望、リクエスト、感想がある人はぜひお便りください。いつでもお待ちしています。ということで、今日は残り少ないエネルギーを振り絞ってお話ししてみました。早く寝ます。では皆様、素敵な金曜の夜をお過ごしください。羨ましい。おやすみ。Maybe I'm doing too much.